私たちの平和宣言。平和の心を世界に。千手原小学校6年生の授業から。1945年8月6日広島に、8月9日長崎に原爆が投下されました。原爆は恐ろしいほどの破壊力を持ち、一瞬で多くの尊い命が奪われました。第二次世界大戦は終結しましたが、核兵器は世界に拡散し、現在核保有国9カ国に1万3400の核兵器があると言われています。ストックホルム国際平和研究所。私たちは多くの先人の戦争体験から学んだことを心に刻みながら、平和な社会を築く努力を続けてきました。戦後75年を迎えた今でも、戦争を語り継ぐことが脈々と行われています。今回は、市内の千手原小学校6年生の平和学習の様子を4日間にわたり取材をしました。7月3日、広島平和学習。教室で子どもたち7人が担任の森田幸子先生を囲むように座っています。真っ黒なお弁当という絵本を手にした先生が、広島に原爆が落とされたあの日の朝の様子を静かに語りかけます。爆風や熱、放射線によって14万人の尊い命が奪われたんだよ。三田市の人口は今11万人だよね、と聞いたとき、子どもたちは驚きを隠せません。その後、長崎にも原爆が投下され、日本は終戦を迎えたことも伝えます。そして、現在の世界の核兵器保有数を知った子どもたちからは、広島であんなに大変なことが起きたのに、なんで今世界にこんなにたくさんの核兵器があるんやろ、という疑問の声が上がります。絵本を通した追体験で子どもたちの感じた率直な気持ちは、怖いです。しかし、現在の世界の状況を知ったとき、その気持ちは大きな疑問となり、もっと知りたい、という気持ちに変わっていきました。子どもたちにこれからどんなことを知りたいか聞いてみました。原爆の大きさ、原爆が落ちたときの様子や、その後のことを調べたい。実際に被爆した人の経験やどんな思いだったかを調べたい。世界の核兵器がなぜ減らないのか、そんなに作ってどうするのか調べたい。授業後に聞いた森田先生の、広島を昔の話として学ぶのではなく、75年前の事実と今の現実を同時に捉え、自分の行動を考える大切な第一歩にしていきたいんです、という言葉が心に残りました。森田先生は、国連の持続可能な開発目標 SDGs の考え方を取り入れて、今回の授業を計画されました。SDGs とは、2015年に国連が採択した世界中の人々が平和に安心して暮らせるための目標。17の目標の一つに、平和で包摂的な社会を促進するという項目がある。7月10日、折り鶴集会に向けて、子どもたちは次の週に予定されている折り鶴集会の準備を進めていました。折り鶴集会で6年生は、原爆症と戦いながら平和を祈り続けた佐々木貞子さんの話を全校生に伝え、折り鶴を折ってもらうように依頼します。佐々木貞子さんは、広島市で被爆した少女で、広島平和記念公園にある原爆の子の像のモデルともなっている人です。わずか12歳で亡くなった彼女の回復を祈って、周りの人々と共に折り始めた折り鶴の話は、彼女の死後も語り継がれ、今もなお全国の子どもたちが 千羽鶴を原爆の子の像に届けています。7月13日折り鶴集会。早朝に行われた折り鶴集会で、6年生は落ち着いて全校生に語りかけました。貞子と千羽鶴という絵本をスクリーンに映し出し、分担して朗読しました。子どもたちが中心になり、自分たちの学びを全校生に伝えることで、学びに一層の深まりが生まれる様子を間近に感じることができました。このあと6年生は各教室を巡回して、折り鶴の折り方を教えながら全校生と交流していきます。7月17日、沖縄平和学習。平和な心を世界に。6年生は沖縄戦についても学習します。この日には映画、サトウキビ畑の歌を見た感想を交流していました。映画の中の、人を殺すために生きてるんじゃない、という言葉が印象に残ったという子もいました。日本で唯一地上戦となった悲惨な戦場でも、人と人とが心の交流をする場面もあり、子どもたちは真剣にお互いの思いを出し合いました。森田先生が、平和を世界にではなく、平和な心を世界にということが大事なのかな、と語りかけているのが印象的でした。今回の取材を通じて、子どもたちの心の中に、75年前に実際にあったことを学びたいという気持ちが育っていく様子を感じることができました。この後、子どもたちは学んだことを整理して、平和新聞にまとめていきます。そして、6年生は修学旅行で、実際に広島の地を訪れ、現地の語り部さんのお話を聞いてくる予定です。語り部さんとは、平和を願い、戦争の恐ろしさ、悲惨さなどを次の世代に伝え続ける活動をしている人です。今回の学習のまとめは、市役所1階ロビーで開催中の平和新聞反戦平和パネル展で展示しています。8月20日15時までです。